はい。じゃあ、ヤマキ2回目です。ヤマキさん2回目。
はい、どうも、こんにち
どうも
は。
どうも。
前回に続きよろしくお願いします。
次何いきます？これは、これ結構気になりました。注目の会社業界でコロナに伸びた美容整形業界について話すっていう。これ全然わか
そう
んない
で
んです
。
教えてほしいんですけど。
いや、僕もそんなすごいキャッチアップしてるわけじゃないんですけど、面白いなと思ったのは、美容整形が伸びてるらしいっていうのは、ちょっと面白いなと思いました。
そうなの？
まあ、普通に考えると、いや、病院なんて行かねえだろうと思ってたんですけど、なんか、美容整形って、一回施術してから、すごい時間かかるんですって、なんていうか、治るというか、この間シャワー浴びないでくださいねとか、すごいマスクしないといけないとかって期間が結構あって、ただ今だとみんなリモートだからマスクして家でやれるからすごいちょうどいいと。
なるほど。
コールドタイムというかダウンタイム。なので逆に需要が伸びてるみたいなのを聞い
そ
て、
うなんだ。
面白いですねっていう。
それつまりその美容整形ずっとやりたかったけど、それがボトルネックだと思ってる人がめちゃくちゃいたってことですよね。
ああ、そうでしょうね。はい。
や
バ
ば。
レたくないとか、会社に行くとどうしてもマスク外さないといけないタイミングでなんか分かっちゃうとか、ってい
じゃあ。
うタイミング。
そういうことなんだ。お金とかそういうことではなくて、本当いじるための時間が欲しいっていう。
そう、というふうに聞きました。
は
もしかしたら、ハゲとかもやってる人伸びてるんですよね。
あ。ハゲか。ハ
ハ
ゲ。
ゲ、ハゲはなんか、バレにくいじゃないですか、会
いや、
社に
待て
行ってないと。
待て、ハゲマスクしないっしょ。
あ、そうですね。確かに。さすがとか。わかんない、ないの。そういうアプローチでの市場選定って考えたことがなかったので、家に、嬉しい心理っていう。ただ、
確かに。
それに対して自社が何かできるかもしれないんです。
僕もないっすね。なんかそこはね、やっぱ知ってる人じゃないとダメだったものじゃないですか。トリビューさんとか、なんか美容整形に貼ってるプロダクトいくつかあると思うんですけど、やっぱ彼らとかは知ってたんだと思うんですけど、
はい、
バ
そう
ーティカ
で
ルだからこそっていう
すね。トリビューのワンさんが言ってたってだけなんですけ
か。あ、そうなんですね。お知り合いですか？
ど。はい。いや、知り合い。
知り合いなんだ。
1回ぐらい、はい、なんか名刺のタイミング。アリアスさんの投資先のコミュニティがあるので、
ほう。
そこで、はい、たまに会う。
すみません、そこからちょっとアジェンダの1個にも書いてあるアリアスさんについて。
あ、アリアスさんす
も
ごいですよ。
う、もうお会いしたことがないんで、ぜひ教えてください。
あ、そうなんですか。アリアスさんは伸びてますね、アリアスさんが。
アリアスさんが伸びてる。どういうこと？
これ多分、言っちゃいけない事業体をいっぱい持ってるんです、アリアスさん。
そういうこと。あ、
はい。
ステルスで
で、
事業をいっぱいやってるってことですか？
すごい、はい、やってます。2、3、まあ、はい。メインは2、3個ですけど、はい、それがすごい伸びて、
マジか。なんか悔しくなってきた。
らしいですけど、でもまあ、はい、アリアさんじゃないとできないプレー。すみません、これ、あまり言えないことが多いので、はい、
なる
言え
ほど
ない
ね。
から、あんまり。
じゃあ、少し投資家としてのアリアさんの目線に戻すと、アリアさん投資先の会みたいなのがあるんですね。
あ、はい、あります。22、3、まあ、なんか投資先自体がもう100社超えてるはずで、アリアさん個人なのか、アリアさんが今ちょっとやってるファンドからなのか、あるんですけど、基本100社超えてたりしてるので、割と年一で忘年会はやってましたね。
昨年もやったんですか？
ね、去年は中止にはなったんですが、一昨年はやって
なるほど。新年会とか忘年会でちょうどね、タイミングかぶって一切できない感じだったも
ですね。
んね。
そういうのありますね。
なるほどね。
アリアスさん投資先、割となんだろう、すごい若い子か渋い大人が多いので、
渋い大人
はい、そのレンティは三輪君とかが割と銘柄、大手銘柄です。オルタとか、
ああ、渋いっすね、確かに。
はい、あとキャディもそうですけど、
ああ、裕次郎君。
はい、そこら辺、まあ、加藤さん来ないです。ぐらいあたりのポリオ全般が。
なるほど。なんか、有吉さん投資先って、こう、若い人はいないみたいなイメージがあるんですけど。
でもない、若い人多いですよ、それなり
あ、
に。
多いんですね。
はい。
へ
結
え。
構、多分今、かなアクティブな、VC、シード VC 系では、かなり張ってる方だと思います。
なるほど、広く。
数を、はい。月に2、3件とか張り続けてるんじゃないですか、今。
あ、それすごいですね。もう
一応
事業
実
です
用
ね。
だ
そ
け。
れ、それが一個の事業でしょ。ズバリ。
ビデオっぽい。っぽいですね。はい。
なるほどな。
もう起業家としても動いていらっしゃる。
確かに、結局、起業家というか、一周目とかの起業家が何に惹かれるかっていうと、起業して成功した人から投資してもらいたいっていう、だマインドって働きやすいから、
そうですね。
それとあのインフルエンス力を使ったら、シード
はい。
VC で日本でトップになるのはたやすいという判断だったのか。
それは、そういう戦略を持ってやってらっしゃったんですね。
ああ、いや、さすがですね。山木さんはどういうアドバイスを受けるんですか？まあ、アドバイスって感じじゃないですか。
最近は別になんですけど、当時っていうか、その、振り返るとか出資受ける前は結構がっつり、ファイナンスのエクティストーリーとかを練る、プレゼン資料を練るところはめちゃくちゃやっていただいていて、ちょうど、うちが、渋谷にいた時で、有安さん、グッドモーニングビューにいたんですよ。で、徒歩1分みたいなのなので、習字で、この資料を作って、まあ、紙に落として、紙芝居形式にして、これでどうですかっていうのを30分習字でやってて、っていうのをやらせていただきましたね。最後、字をでかくしろっていう。
字をでかくしろ
字をでかくしろっていう。
なるほど。
ストーリー作りの
なるほど、なる
になりました。っていうのと、あと、普通になっている、俺はどっかにローンとか書いたんで言っていいと思うんですけど、そのタイミングで会社を売却しちゃおうか否かみたいなのもあって、
ほど。ああ。
バンドルカードは一定 YouTuber とかで客層が広がりつつあったとはいえ、ビジネスモデルがなくて、それはさっきの CAC-LTV 問題で、マジで見えねえみたいなタイ
マ
ミン
ジ
グが
に見える。
あっ
確
たん
か
で、
に。
売った方がいいのか、調達し受けた方がいいのかっていうのをご相談もありやすさんにさせていただいて、で、出資はありやすさんが、パト君がいいんじゃねって言ったから。はい。
そうなんですね。めっちゃ面白い。
体験としてですね。まあ、佐藤さんもともと既存の投資家としてもう入っていただいていたという関係値もあったんですけど、まあ、この領域に非常に精通し、初めていたタイミングなのと、単純に起業家として、経営者として勉強になるから、佐藤君と一緒にやるのが一番山君にとって幸せになるよ、みたいなことを言っていただいて、という意味ではすごく大きなアドバイスをいただいて
確かに、めっちゃでかい意思決定に、がっつり関わってもらってっていう形なんですね。
3年前ぐらいですね、はい。
なるほど。なんかその投資家との関わり方みたいなテーマで言うと、結構、色があるというか、人、まあなんかもうケースバイケース全然違うじゃないですか。
は
で、あ、ちょっと僕個人の話からすると、僕個人はもうできる限り、なんか本当は、そのいろんなものをトランスペアレントにして共有した状態で、まあ社員のような状態、そのコンテキストの共有レベルは作って、で、まあなんかできるだけサポートしてほしいなって企業当初は思ってたんですけど、なんかちょっとやってみたら、あ、それって無理だなって気づいたんですね。理由は彼らにとってはワンオブゼムだし、
そうなんですよね。
ね。
リソース取れないんですよね、彼は。
そうそう。彼らのマインドシェアを取りに行ったり、リソース取りに行ったりすることすら、なんか、もはや結構めんどくさい。めんどくさいっていうのはあるんですけど、コスパが悪いなっていうか、お互いにそんなに
そうで
ハッ
す
ピーになら
ね。
んなっていうふうに思って。
彼ら向けにそれなりにちゃんとまとまった言語化した資料とかを提供しないといけないですからね。彼
そう
ら
なん
の
ですよね。
リソースの中で読める程度の。
という意味では、本当得意なテーマだけをしっかり相談しに行くっていうのが、で、しかも、対個人っていうのが一番いいなと思って、ほんで、なんだかんだ最終的に僕らが一番もう相談するトピックって採用でこの人紹介してくれと、あと、この人の面接出てくれっていう、その二つになりましたね。
なるほど。それは VC ですか？
そうそうそう。うち VC2 社入ってるんですけど、その2社とも、これはちょっと、うち、アンリだったらパートナー、河野さんで、DCA だったら原さんなんで、この人は、ちょっと原さんに会ってもらおうとか、 この人は河野さんに会ってもらおうっていうので、まあ、第三者視点で 10X が何者かっていうのを VC の目線から語ってもらうっていうのもそうだし、普通に、はい、面接してもらうのもそうだし、あるいはもっとアトラクトしてもらうっていうのもやってもらう。その3つのどれかの、もしくは全ての役割を、ちょっと次よろしくっつって渡す感じですね。
なるほど。それはいいですね。面白いですね。
うん。
の場合、個人投資家ばっかりだったので、個人投資家エンジェルって自分で事業やってるからカニバルですね、採用で。
そうなんですよね。
はい。ヘイトはめちゃくちゃカニバルし、
ああ、ヘイカニバルそうっすね。金融だ
フィンテッ
し。
クっていう、決済で彼はすごい勢いで対応してるんで、まあ、カニバルって言っても我々の方が全然規模ちっちゃいのあれですけど。っていうのもあり、なかなか確かにそうなしに、VC、そういう時の VC さんは、面白いですね。リード VC さんがいる。
そうですね。ちなみに山木さん、幹部の会社は今人数何人ぐらいになったんですか？
32、3人ぐらいじゃないですかね。
32、
30。
3。
内定者入れると35ぐらい。バイトとか除いてですけど。
でもなんか、それでもやっぱりその、事業規模より人数はずっと少ない状態ですね。
いや、多分、対応力がない。これは、対応力がないんですよ。
体力ないんですか？
僕の対応力がないですね。チクとか CTO の膝とかすごい頑張ってやってくれてるんで。
そうだ。
ここは僕の課題ですね。しかも課題です。
そうなんだ。
っていう、なんていうか、まあちょっと半分、なんかあんまり、記録に残っていいのか分かんないんですけど、コンドルカードって、ものすごい一定超えたくろうと層か、普通のただのユーザーぐらいしか受けてなくて、間の業界人とか意味が分かんないんですね、あれが伸びてる理由っていうのが。
なるほど。
ビズデブの採用とか僕がメインでやってますけど、ビズデブをバンドルカード単体だとよく分かんないけれども、実際に会ってみて、会社の全体像という、今後やりたいことを説明すると、それならすごい興味がありますっていう、非常に多くて。で、バンドルカードが、業界人を引きつけてないんですよね。なぜなら彼らユーザーではないんです
ユーザーじゃないですもん。
ね。っていうのがすごい今の会社の課題なのかなって気はしてい
なる
て。
ほど。まあ、それで言うと僕らもそのネットスーパーとかって、業界人はユーザーじゃないケースがほとんどなんですよね。なんで、理解されないし、しかもなんか、ネットスーパーをやるためのオペレーションのためのプロダクトとかがすごい今増えてて、それがいかに大変で難しいかとか、その現場とくっついてやんなきゃいけないかとかが、まあ、うちの中的には結構楽しいポイントの一個でもあるんですけど、これを伝えるのめっちゃむずいなっていつも思っ
や
て。
ー、そうですよね。オタクポイントですもんね、ある種のね。
そうなんですよね。だから、なんかおっしゃってることはめっちゃよくわかります。伝えるのが難しいですよね。
本社とかレイヤー X はすごい採用がうまくいっているイメージなんですね。
な
対
る
応力
ほどな。
があるイメージ。
なんとなくやってるぐらいの感じですね、まだ。
ゼロトピも採用目的だと思ってるんですけど、
それはそうですね。
どうですか？
でもゼ
ちょっ
ロ
と
トピはで
伝え
す
ます。
ね、応募してきてくれた人のきっかけになるっていうよりは、こう直接のきっかけになるっていうよりは、そのじわじわ醸成するためのツールにはなってくれてます。なんかそういう意味で言うと、
要は、
面接来
聞いた
て
こと
く
あ
れ
る
た人
会社だなっ
は、
ていう。
そうそう、100%聞いてるみたいな。
なるほど。
で、もっとそ
こうい
の
うの
ハー
大
ドルを
事だ
下げてい
な。
きたいなっていう気持ちがありますね。
そうですね。接点を増やしていくことですね。なるほど。そこは、
あ
全然
と、
違う話になっちゃいました。
そうですね。そう。じゃあちょっとグイッと戻すか。グイッと戻すと、2021年みんながフィンテックトレンドで上げているエンベッドファイナンスは来ないと思ってると。ポジション取りましたね。
そうですね。
ちな
これ
みに、エン
で
ベッ
も前、
ド、ファイナンスって何ですか？
要は、今まで金融サービスを提供してこなかった、普通の一般、事業会社が金融サービスをやるトレンドだよねっていう話でして、わかりやすいのだと、ウーバーがカード発行してるんです。
なるほ
あと
ど。
は、ウーバーって結構、エコノミー、なんていうの、プラットフォームとして金融と相性良くて、まあ、一般ユーザーからすると、カード、ウーバーカード持つと、ウーバー使うときに3%オフになるから、普通に小売として、カードのマーケティング接点として、 場合に対しての貸し付けというか、ローンとかの、仕組みを提供されていて、結構幅広に、金融サービスを提供してうまくいってるっていう事例になっていて、
そうなんだ。
はい。それが日本でもこれから来るよねっていうか、グローバルでそういう動きになってるよねっていうのが、まず背景としてあります。で、じゃあなんで僕がエンベッドファイナンス来ないと思ってるんですよねっていう話をしているかというと、まず日本にトップパフォーマーってあんまいなくねっていう
確かに。
話で、まあ、もちろん PayPay、楽天、PayPay 通貨、Yahoo、楽天、メルカリとかはあるんですけど、彼らは自社でやっちゃうので、なので、じゃあそういう意味でいくと、彼らが金融サービスをやっていくってトレンドは、明確に存在しているというか、すでにやってるよね。で、それ以外の会社が、じゃあ金融サービスをゴリゴリやって、ピッとするかというと、個人的にはまあ微妙な気がしていて、微妙がゆえに、じゃあそれにサービスを提供するバース的な会社も伸びないだろうなと。結局、超大手のボリュームが、GMV というか、ボリュームが取れないと、課金体系を安くできないので、だから結局、割高になり、割高になると内製化するよねと、みんな結局っていう構造かなと。アメリカでもエンベッドファイナンスが伸びた理由としては、ウーバーとかフェイスブックとか超大手プラットフォーマーがそれを採用して、ものすごいボリュームが出たことによって手数料がすごい下がると。自社でやることや内製化するので、めちゃくちゃ安い、費用で、提供している実例があるので、それですごい広がり、簡単に金融サービス、カード発行ができますみたいな土壌が整ってるんですけど、日本においてはそんな、手数料安くする土壌がないので、むずいんじゃねっていう。
なるほど。なんかあれですね。例えば、セブンイレブン、セブンアンダイ・ホールディングスに対して、まあ、彼らも散々もう7個とかやってますけど、いや、今からなんとカードが作れますよみたいなサービスを持ってって、セブンが導入してくれるようなものであれば、なんか、一定うまくいくけど、そんなセブン以上の GMV 持ってる会社なんか、そんなないし、
そうですね。そんな
もう自
ないで
社
す
で
ね。
やっ
自
て
社
る
でや
し、
れるしっていう。はい。っていう感じが、そう、金融領域に関してはコアじゃないので、コアじゃないっていう、コアじゃないっていうか、その自社、なんていうか、質問したいんですけど、逆に御社みたいなのは全然あると思うんですよ。リテイラー、バーティカルに、提供していくっていうのは、単純に本業を、するサービスじゃないですか。で、自社で今までできなかったことをできるようにしてくれるっていう要素なんで、これは普通に横展がめちゃくちゃ見えるんですけど、エンベッドファイナンスに関しては本業じゃないので、別にその、やんなくてもいいんですよね。
そうっすね。
事業会社からすると。で、プラス御社したら嬉しいっていうところでいくと、じゃあ最初からバース入れたら楽だよねって話になるかもしれない中で、費用がやはり初期費用が上がりがちなので、となると、やらないか自社でやっちゃうかっていうふうになりがちというか、で、最初はバース使って、ボリュームが見えてきたら内製化するっていうのが、方法みんなやるだろうなって意思です。実際自社でやってるので、そうやって。最初バース使って、ボリューム見えてきたら自社でやるっていう。だから、エンベッドファイナンスって非金融サービスが金融サービスやるのは分かるんだけど、でもそう思ってはもうすでにやっちゃってるし、小さいところが、じゃあそれをやるには手数料というハードルが高いよねっていうので、日本では来ない。
なるほどな。なんかそれめっちゃ、なんか近い話っていうか、ロボアドバイザーも、その単独のサービスだとスタートアップでそんなにうまくいかなかったけど、結局アメリカとかだと金融機関が無限にあるというか、めちゃくちゃあるじゃないですか。その金融機関が、まあ、ノーコデっていうか、自社で内製しなくても、ロボアドの運用サービスを始められますよっていう、まあ今の話で言うと、バースっていうんですか。みたいなものを提供している会社が、まあ、割と伸びて買収されたみたいな話を、去年、おととしかな、僕らが調達するときとかに、ちょうど聞いてたんで、それにも少し被るとかに、それはなんかできないこともできるようにするというか、なんか新しい結構やりたい価値をつけるから、で、競争優位にもなるから導入されるけど、まあ、この、ちょっと今の山木さんのケースで、カード今からみたいな感じだと、まあ、なくてもいいよねっていうのは、本当その通りなんだろうなっていう。
そうですね。ちょっと 去年だったら QR コード決済とかでの地銀がめちゃくちゃやりたがってるので、やりたがってたので、SI っぽく入ってくるのはビジネスモデルとしてはあると思うんですけどね。API を提供して、あとはアプリとか自社で作ってねっていうのは絶対フィットしないので、日本人は。
なるほど。
っていう意味も含めて、
な
違
る
うのか
ほど。
な。
それこそメルペイに買収されてた折紙さんとか、その地銀に QR 決済のアプリを作ってあげるのをいっぱいやってるような印象があったんですけど、違いましたっけ？
あ、いや、合ってます。合ってる中で、ただその完全 B2B じゃなくて、自社の B2C でももうやっていたから、
確かに。
その線量、リソースが分散しちゃったがゆえに、ああなっちゃったのかなっていう気がし
ああ、なるほどね。
ます。難しいんですけど、
確か
ど
に。
うするか。
それあり
自
ま
社
す
でもやっ
ね。
てないと、加盟店開拓がしにくいので、
ショーケースが
昔
ない
言った
と。
らしいんですけど。
まあ、それはありますよね。うちはそのショーケースとしての役割は一定終えたかなと思って食べには閉じちゃったんですけど、加盟店を開拓していくっていうところに価値を自分たちで作ろうと思って、確かに自社のアプリないとできないっていうのは、
そうですね、やり続けないといけない系なので、
ああ、なんともですね、これ
ちょっ
は。
と。
難しい。はい。なるほど。ありがとうございます。最後なんか一個ぐらい、もう一つぐらいトピックをお話しして終わりにしたいなと思うんですけど。どれがいいですか？キャンプファイヤー。もしくは。
じゃあ上の新規事業の設計というテーマにかぶる、上場企業のスタートアップの新規事業とかみんなどうやってるのかなっていうやつで、我々もまあ言っていいのか分かんないけど、数年以内に IPO を目指してるっていう感じで、
間違いない。
で、IPO 後に関しては、まあバンドル一発だと弱くて、バンドルが出ました。で、次の2つ目がすでにワークしてます。で、3つ目がこれから来ます。で、そこに金張りますみたいなストーリーが必要だろうなと思っていて、ある種、多角化のすごい初期フェーズに来てるんじゃないかなと弊社は思ってます。でも、やったことなくて、すでに事業がある中で新規事業を作るというものが。で、それに対して今まで、結局、最初のプロダクトだったらオールインしかないので、選択肢は。シンプルじゃないですか、意思決定が。LTV、CAC が合うかどうかっていうのはあるんですけど、いくらまで貼れるかっていう議論ってなくて、調達できる分だけ全部貼るっていうことでしかないわけですけど、
確かに。
ただここが2つ、3つとかになってるけど、配分を考えないといけませんよねと。で、じゃあ、既存事業に貼り続けるのは、それはそれで一番数値が見えるんで、リーズナブルなんですけど、それやり続けると、じゃあ、新しいことができないように、何か変化が起きて弱いよねっていう。アジリティが弱くなっちゃうんで、ここで探索し続けないといけないよねという、まあ、両方があって、じゃあ、それを両方やるとリソース食うよねっていう、じゃあ、みんなどういうバランスでやってるんだろうとかを考えてる。
確かに。まあ、新規事業っていうか、もう非連続領域をどうやって作るかみたいな感じで、もしかしたらその同じ事業の中かもしれないけど、非連続価値をどうやってつけるかっていうのも多分似た議論なのかなと思う。これ、ラクスルのケースをちょっと僕はお話伺ったことがあって、ラクスルだとあれですよね、そのラクスル1本でやってて、で、なんか1回目の非連続ケースはやっぱ自社でサプライチェーンにすごいがっさり入っていくっていうのが1個目で、で、2個目は、あれだ、そのラクスルの成長が見えてたから、次でハコベルをやるっていうので、で、この両方とも非連続ケースはもう本当安金さんの仕事だったっていうのを、CEO の福島さんから伺ってて、やっぱ結局チームを張っても、なんか非連続が起きてわけなくて、やっぱ会社のガバナンスとかインセンティブの設計からも、割と連続性のある成長に、をなんか加速するとかには、すごくチームのパワーって見てるけど、結局非連続とか新規事業ってタレントの力で作るもんだから、それはもう割り切って、そういう人を浮かすしかないみたいなことを、こう、聞いて、いや、もうそうだなと思って、割り切って、2人とか3人でポンってやるのが一番いいんだなっていう のを思ってから、あんまり配分とか考えるのをやめたんですよ。個人的
なる
に。
ほど。
ベースの場合は、これ横で見てて思う、勝手に思うだけなんですけど、Shopify とベースって、まあ、すごい似てるか、まあ、戦略をトレースしてるようなところもあると思うけど、基本的にこう価値をバンドルしていってるだけというか、
そうですね、確かに。
B2B というか、 事業者さん、SMB 向けの、できることを増やすか、まあ、やらなくていいことを増やすみたいな、どっちかで、
はい、
その新しい、まあ、プロダクトって呼ぶのか、機能っていうか、をどんどん足していってるっていう印象なんですね。
はいはい。
で、ショッピファイについては、さらにそれサードパーティーのアプリマーケットがあって、自社以外でもそれを開発している人がいるっていう。それで加速度的に、その、なんだろう、ショップオーナーさんが使える価値が増えていくっていう。
はい。
あの、カードを作るとか、ファイナンスのサービスやるとかも、その1個でしかないっていう整理だから、あんま非連続性がなく、次のサービスが作れてるんじゃないかなっていうので、だからラクスルのケースとベースは全然違うんじゃないかなっていう気がします。
なるほど。それは確かに、顧客が一緒か、顧客が違うかみたいな、
ね。あ、そうですね。本当そうです。だから、ミクシーのケースも本当タレントじゃないですか。笠原さんが見てね、やってるとか、
はい、
ゲームスタジオの、X フラッグが勝手に作ったゲームがバズったとかも、
はい、
完全にもうタレント一本ゲームみたいなところがあるんで、
はい。
なんか、まあ、ベースは連続性がある新規事業で、ラクスルミクシーは非連続性があるっていう感じなんで。
なるほど。
そう。全然違うもの、どっちをやるかによるんじゃないかなっていう。それは一本目の事業の性質に依存しそうだなって感じがします。
はい。なるほど。それの整理は確かにそうだなと思いました。で、その中でコントロールできるのは、じゃあ、そういう新規事業をやる、まあ、社長なのか、他の人なのかは置いといたとして、その人をちゃんと暇にしてあげるって、
その
事業をちゃんと、既存の組織で回せるようにするっていうことなんですかね。
なんか、そうっぽいっていうのを去年、その、
はい、
対話の中で悟りまして、
はい、
こう、権限移譲ってめっちゃ大事なんだなってそこで思ったんですよ。
はい、はい、なるほど。うん、まあ、そうですね。機会を提供しない、成長しない、できないですからね。
そう。それは自分も同じなんですよね。自分を次の非連続な場所に置かないと自分も成長しないみたいな。
はい。はい。
分かったりするんで。そういう意味でも、権限以上っていうのが、結局新規事業上、実は超大事なんだなって。
はい。結果的に、そうですね。
はい。でも、山木さんももう浮いてる印象があるんですけど。
あ、はい。僕自身はもう浮いてきつつあるというか、まあ、去年は割と浮いてて、
うんうん
ですかね。で、今、新規事業っぽいものを始めたんで、ちょっとタスクが向こうになってきてる部分もあるんですけど、はい。ただ、ちょっと今のテーマは、いや、逆にその分、役員に負荷がすごいいっちゃって、アチク、ヒザ、CFO。
ああ。
ここからの下に移動していくっていうことをしたいなっていうようなテーマですね。
確かに。それは、うちも同じような感じはありますね。
ああ、ですよね。タイミングがすごい近そうな気がしている。組織的な。
そうですね。まあ、とはいえ、まだ僕もその事業の方って入ってるから、まあ、完全に離れてるとかそういう感じじゃないんですけど、
はい、
まだまだ僕らの方がフェーズ的には全然若いと思うんですけど、でも、そのやっぱ役員陣からさらに次の組織を作っていくっていうのは、すごい重要なテーマですよね。
はい。わかんない。中間管理、いわゆる中間管理職っていう概念なんだと思われるんですけど、
うんうん、
中間管理職を置けばいいって話でもない話で。
うんうんうんうん
ね、すごい複雑。ああ、それやったことある人ってそんな多くないよねって気がするんです。
確かに。なんか中間管理職っていう言い方をすると結構みんな嫌な気持ちするじゃないですか。
はい、非常に嫌ですね。
ね、だから、どちらかそのボード、その取締役レイヤーと、あと執行役員制度っていうのをちゃんと入れるのと、はい、その下のディレクターみたいなのと用意して、はい、でその責務の範囲を書いて、はいで、そこのマネージャーに求められるディスクリプションを書いてっていう、その組織図の設計をするのが、新規事業をやるための権限移譲を進める、その役員会のために一番初めに必要だなと思って、はい、結構その組織図を書くっていうのは昨年の年末ぐらいから頑張ってますね。
はい。むずくないですか組織図。
めっちゃむずくないですか
はい。その レイヤーを決めるっていうのはなんとなくできつつ、責任の範囲って何だろうっていう。
言語化むずいっすよね。
はい。むずい。執行役員と役員の違いって何かとか、そのディレクターと執行役員の違いって何かとか、結構、あやふやだったりするじゃないですか。
しますね。
組織的にも、CMO は会社全体を見るが、とはいえ事業責任者は必要で、うん、プロダクト単位と、ロール単位でどういうふうな網の目を作るかとか、全然わからん
感じ、うん。複雑っすよね。
組織図作って、その、みんなで議論して、定義をしていくっていうのを最低限やるべきことなの、うん、結構ですよね、多分ね。
そうですね。 なかなか、なんか議論する前のフェーズが一番やっぱ大変っていうか、ドラフトとして、どういう組織図が今のところベストだと考えてるかっていうのを、やっぱ、それはなんか創業者なり社長が叩き出さなきゃいけないと思うんですけど、
ああ、そうですね。それは確かに。
それが一番むずいなって思いながらやらせていただいてます。
これは誰かに相談したりしてるんですか？
そんな相談は、しますね。結構、なんかそれを作り始める前っていうか、各社がどうなってるかっていうインプットを入れるために、結構大きい会社だと COO とかやってるんで、その COO の方々にめちゃめちゃインタビューするっていうのを去年、割と秋口ぐらいからやってました。
そうなんですね。なるほど。それはすごい。
例えばスマート HR の倉橋さんとか、あとは、あれですよ。さっき出てきたラクスの福島さんとか。
もうホットが太いですね、今。
この二人は完全にホットじゃないですか。あと、頭プラスって同じ DCM の投資先で、僕らと同じぐらい創業してるんですけど、めちゃくちゃ伸びてる会社、中下さんという CEO がいるんですけど、そこの中下さんとか、とにかくいろんなネットワークを使って COO にお話を聞くっていうのを去年すげえやりましたね。
あとは塾のやつでしたっけ？すごい雑
そう。
聞いたこ
め
と。
ちゃくちゃ伸びてますね。
VC、VC の投資先コミュニティで
そう。
出
あ
て
と、
る。
それこそキャディの加藤くんに話聞いたりとか、やってましたね。
それは、今、僕もやります。
ね。おすすめです。
すごい。インスピレーションがありました。やるべきことが見えました。
よかった。じゃあ、いい感じのお土産もできたというところで、山機械はこんな感じですかね。
なんかあまり場所を発揮できたら自信はないで
いや
す
い
けど。
やいや、結構僕も面白かったと思うし、なんかあんま山木さんが表に出ることそんなないんで、結構有益かもしれないで
出てないつもりないんですけど、ツイッターでわちゃわちゃして終わってます。
す。身内感が半端ない。
そこは、突破したいと思います。頑張ります。
じゃあお互い突破してまいりましょ
ありがとうございました。
う。はい。じゃあありがとうございました。